御言葉が実を結ぶためにという題で今読んでいただきましたマタイ13章、ここからお話をさせていただきます。三条の水訓しかり、そしてこのマタイの13章しかり、よくよく私たちが馴染んでいるところのお話であります。3つのポイントで今日お話しします。まず一つは御言葉には命があるということですね。もう一度そのことを確認させていただきたいのだと思います。そして2つの御言葉の種がまかれた4つの土地、このことについて私たちは御言葉からもう一度当てのさせていただきたい。私たちの心はどうだろうかという御言葉を聞いている私たちの心、私たちの土壌は一体どういうものだろうかということを吟味させていただきたいと思います。そして3つ目に神様の豊かな収穫を約束していてくださるんだということをですね、確認したいと思いますね。先週は三条の水訓の教えの最後にこれらの御言葉を聞いて行うものを岩の上に家を建てた賢い人に比べることができようと、賢い人愚かな人のお話になりますが、御言葉を聞いて行うということ、このことについてお話をさせていただきました。今日もその関連の中でメッセージが導かれております。砂地を掘ってですね、時間と労力と犠牲を惜しまないで忍耐を持って掘り続けて、ついに岩を見出して、その岩の上に土台を築いて我らの人生の建築をするんだという、そういう話でした。で、主よ主よというだけの形だけの信仰、つまり信仰と生活がかけ離れている信仰ではない、御言葉を聞いてそれをしっかりと固く保って、それを生活の中に適用して、それに従って生きるという、まさにこれが掘り下げの技でした。忍耐も砂の上にポンと家建てるというのは簡単なことであります。だけども土台を持たない建て方のことでありまして、これは危ないのですね。嵐が起こっていたらひとたまりもないわけであります。最後の嵐である神様の前に立つときに私たちは震われますけれども、私たち信仰が本当に震わるときでありますが、持たないのでありますね。ですから私たちは御言葉を聞いて掘り下げて、そして岩も見出して、イエス・キリストという土台を見出して、その御心を見出して、それをその上に我々の信仰生活、人生建築を立て上げるという、これにですね、生きなきゃならない。そういうことをお話を学んだことがあります。先週もそのお話の中で、山崎製パンの飯島さんという方の信仰、本の本を出されるわけであります。三条の水訓も、この話もこの文法としているという三条の水訓を学びながらですね、会社のこの方針を立ててきたという、その方のことについてですね、お話をしたことがあります。その方についてもう少しお話しさせてください。この方はですね、おそらくちょっとこの記憶飛んでるんですけども、この家族の方が教会に行ってらっしゃって、そしてこの飯島さんという方も教会に多分導かれなさったんじゃないかと覚えておるんですが、教会に導かれて、そして自分なりに聖書を読むようになって、そして聖書の解き明かしである説教を聞きながらですね、ああこれはいいものだ、これは本当だ、今から自由をやっていくにあたって私は本当にこういうものが必要だと思ってですね、そしてこの人はですね、自分なりに信仰の告白をなさりましてですね、洗礼を受けなさったんですね。クリスチャンになられた、まだ山崎さんがその大きな会社でなかった時がありますが、だけどもですね、その信仰の告白、洗礼を受けたその夜にですね、真夜中にですね、工場長からですね、電話がありましてですね、社長大変です、第一工場が火事です、すぐ来てください、そういう電話があったそうでありますね。山崎さんが社運をかけた新工場が一晩で焼けてしまったんですね。飯島さんは震える手でですね、教会の先生に電話しました。 先言ったそうです。先生、祈ってください。この時のために神様は私を信仰に導いてくださったと信じます。神様は私は信じます。だけど先生、祈ってください。今日来てくださなくても結構です。明日の朝来てくださいますか。そしてどうぞ祈っていってください。まあ、こういうふうにしてですね、電話かけて、そして聞いたそうなんですね。大きな投資をした第一工場が全焼したことによって会社は大変な危機を迎えたのでありますが、しかしこのことを通して会社が本当に一つにまとまったそうです。やはりですね、人間関係が難しかったとこう言ってらっしゃるわけでありますが、その時からですね、会社も大きく変わってきたそうですよ。あの危機がその後、そして今日の会社を作りましたと、この方は語っていらっしゃるんですね。聞いた言葉がですね、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方とあなたと共にいますという宣伝のお言葉でありました。それがまさかその場ですね、本当にそれにおすがりするか、まあ、牧先生が後で言ってらっしゃるんですが、この方はこういうですね、信仰の最初から大きな試練になってですね、この方の信仰は潰れてしまうかもしれないと、本当にですね、ドキドキしたそうです。祈ったそうです。だけども、この信仰の最初から聞いた御言葉を、本当にこの危機の中で、彼は自分のうちに受け入れた、適応した。今こそこのことのために私は信仰いただいたんだ。感謝は信仰だ。これでですね、この人の信仰が発展したんです。本当に皆さん、聞いた御言葉を聞きの中で受け入れるか、それとももう神様信ためにとんでもないやっちゃわれないと投げ出してしまうか、これは全く違うことでありますね。聞いた御言葉を土台として進む。しばしばこれを私たちがね、揺さぶられる中で、その聞いた御言葉が真実です。私のうちに根付く、またそのチャンスでもあるということでありますね。イエス様は、湖の岸まで押し寄せてくる大群衆に向かって、小舟に乗ってですね、海の上からお話をしていらっしゃいました。そこで語られたのが、このマタイ13章の有名な例えの話であります。種まく者の一連の例えの話が出てまいります。種まく人の例え、あるいは六麦の例え、あるいは一つのからし種の種、パン種の例えという、こういう例えがずっとこう出てくるわけなんですね。種まきが種をまきに出ていた。牧羊舎のこの研究資料の中にも説明がありましたように、ユダヤの種まきというのはね、日本のこの整えられた農業と違いまして、まあいい加減なと申しましょうかですね、適当な農業みたいな、そんな感じがするんですけども、畑かどうかわからんところに種をバーッとこう撒いていくんですね、整えなしに撒いていく。あるいはですね、本当かどうか知りませんが、ロバにですね、種もみを乗せてですね、この下の方のここを切っちゃうんですよね。ロバをポンと叩いて、ロバがあちこち動き回りますけども、動き回る場合ごとに種もみが落ちて、種まきができるというようなですね、まあ、そういうですね、農業をやったという話なんですね。そして、この土地を耕すのをまいてから、ちょっと私は考えられるんですが、種をまいてからですね、その土地をこう耕すようなこともしたようになります。あれ石を取り除けてですね。ですから、まいた種がどういうところに落ちていくかということについては、わからないというようなことでありましてですね、日本の農業はちゃんとしたですね、畝を整えて、砕いてですね、そしてまくところをですね、ちゃんと印をつけて、そこに丁寧にまいていくというのは、こういう種まきするんですけども、ちょっとユダヤの農業は違うようで、そういうことをちょっと頭の中に入れておいてください。種まきが出ていて、種をパッパッパッとまいた。その種がですね、それぞれの地に落ちたという話であります。